チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマは〇〇の秋でお届けしています。読書の秋、食欲の秋などなど、定番のものからあなたならではの〇〇の秋を教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームグラッシーさん。ももさんこんばんは。いつもももかん楽しく聞いています。今月のテーマ〇〇の秋を何にしようかと考えていたのですが、正直いっぱいありすぎて一つに絞れないなというところからふと思ったんですが、どうして秋だけ〇〇の秋って言葉があるんだろうと思いました。〇〇の春とか夏とか冬とかあっても良さそうなのに、秋だけですよね。なんだかそれも不思議な気がして、テーマに沿ったお便りの前にテーマに質問みたいになってしまってすみませんが、ちょっと気になりますよね。僕が考えてみた結果としては、秋は他の季節と比べて行事やイベントが少ないからゆっくり何かを楽しめる季節なのかなと。春は新年度スタート、冬は年越し、夏は夏らしい行事盛りだくさん。それと比べると秋って少しゆったりしていませんか？だからかな。ももさんはどう思いますか？グラシーさん、お便りありがとうございます。〇〇の秋とお便りテーマとしてね、募集していますが、でも本当にそうですよね。よくよく考えてみると、何々の秋っていう言葉しかないですもんね。何々の春、何々の夏とか冬とかってね、あえてそういう話題が出るっていうこともないですが、でもグラシーさんのおっしゃる通りかもしれないなって思いますよね。その何かをするのにすごく心地のいい気候じゃないですか、秋って。夏は暑いし冬は寒いし、そう思うと秋ってすごくこう過ごしやすくて、何かを楽しむのに適している季節で、でもそれ言ったら春だって同じじゃないと思うけれども、秋と比べるとやっぱり春ってこう年度末があったり、それから新年度が始まるっていう時期で、学校に入学したり卒業したり転職したり転勤したりとか、きっといろんななんかこう何かが変わる時だからね、気候は気持ちがいいかもしれないけど、やっぱり皆さんこう生活がバタバタしている、そんな時期かもしれないから、何かをゆっくり楽しもうみたいな気持ちにね、ならなかったりするかもしれないですが、それと比べて秋はそうですよね。特にこれといったなんか大きな変化があるわけでもないから、過ごしやすいっていうところから楽しみ方をみんなで考えようみたいな余裕が生まれるのかもしれないですね。これは結構当たっているような気がします。そしてね、それとはまたちょっと別で、その〇〇の秋っていうところからよく出てくる言葉として、食欲の秋ってあるじゃないですか。そう、この話題が出たのでね、私もいろいろと調べていたんですけれども、食欲の秋っていうのもちゃんとこうきちっとした理由があってというか、まず脳の中で分泌されるセロトニンというものは食欲を抑える役割があるんだそうです。で、食べたくなくなっちゃうというかね、その食欲を抑える、そのセロトニンっていうのが日に当たる時間で変化するものなんだそうで、長く日に当たるほど分泌されるんだそうです。なので夏はほら日照時間が長いから、たくさんその成分が こうね分泌される分食欲がちょっと抑えられたりするのが、反対に秋になると日照時間が減ってくるじゃないですか。なのでセロトニンの分泌量も減ってきて、食欲が夏と比べるとこう増えていくっていうのが本当に私たち体の中で起こっていることみたいで、そうそう、だから気持ちの問題だけじゃなくて、秋になったら食欲の秋だから食べたくなるわだけではなくて、ちゃんと体の中がそのように変化をしていたりとか、あとはまあ夏は夏バテとか、夏はねやっぱり疲れが残って暑さからか胃腸も弱ってとかっていうことがありますけれども、そこから解消されて食べられるようになるっていうことも一つあったり、あともう一つ、冬に冬眠する生き物っていうのは冬眠に入る前に体内に栄養を蓄えようっていう働きがあって、まあ人は冬眠しないですけれども、でもやっぱりそれと同じように生き物の本能として、こう食料が減ったりとか寒さが厳しかったりする冬に向けて脂肪分だとかエネルギーを蓄えようっていうところがもしかしたらあるのかもしれないっていう話もあって、そうなのでいろんなそういった条件が重なって秋は食欲の秋につながっているのかもしれないなぁなんて、何かにこう書かれてあるのを読んで面白いなぁって思ったんです。そうだ、クマとかと同じでね、人もやっぱりこの秋にいっぱい美味しいものを食べて、冬しっかり脂肪を蓄えて寒さからね身を守るみたいな、そういうところがあるのかもしれないですよ。そうだから食欲の秋、なんか美味しいな食べたいなって思うのは自然のことなのかもしれないですね。まあそれ以外にもその読書の秋とかスポーツの秋とか言いますけど、もうこれらは一番快適で何かこう集中したりするにも適している気温がやっぱり秋なので、そういうところにもつながってくるのかなとか、秋の夜長って言葉もありますし、夜をゆっくり楽しめる、なんかそんな余裕がある季節なのかもしれないですね。グラシーさん、すごく面白いその話題のテーマとしてね、すごく面白かったです。ありがとうございます。皆さんもぜひそんな季節がやってきますので、秋の楽しみ方をこの1ヶ月ねラジオを通して一緒にいろいろとおしゃべりしていきたいなと思いますので、ぜひ〇〇の秋送ってきてくださいね。グラシーさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームダブルボギーさん、桃さんこんばんは。僕は秋の夜長、ゆっくり映画でも見たいなぁという気分です。映画館でド迫力で見る映画も楽しいですが、家でゆっくりワインでも飲みながら見る映画もまた最高で、休前日などちょっと夜更かししつつ楽しんでいます。僕は洋画でも邦画でもサスペンスものが好きで、ドキドキハラハラしながら犯人が誰か考えたりしながら見ています。ももさんは映画見ますか？ダブルボギーさん、お便りありがとうございます。秋にゆっくり夜に映画を楽しむ、いいですね。いやー、本当お便りにも書いてありましたけど、映画館で見るあの迫力はやっぱり すごい特別なものがあるけれども、でもそれとまたちょっと違ってマイペースに好きなものを食べたり飲んだりしながら途中こう休憩することもできるし、自分だけのこう時間としてお家で見る映画っていうのもいいですよね。楽しいですよね。そう、私もね、秋の夜長を楽しみたいなって思うんですけれども、どうにもこうにも夜疲れてですね疲れてっていうのもあれですけど、みんな忙しいの一緒だからね、疲れるのはみんな同じだと思うんですけど、朝まあね、そこそこに早起きをして子供たちを送り出して、で昼間に自分の仕事をしたりとかピアノのレッスンをしたりとか、で目いっぱい動いて、で最後子供たちを寝かせるところまでこう母として奮闘すると、もうそこでなんか力尽きてしまうことが多くて、一緒に子供たちを寝かしつけながらそのまま朝まで寝ちゃうっていうことは最近はなくなったんですけど、子供たちもちょっとずつ大きくなったのでね、でもまだなんか、はい寝てらっしゃいおやすみってこうリビングで送り出すっていうことがまだうちはできていなくて、なので一緒に寝室まで連れて行ってみんなが寝るまでこうなんか横で何かをしてたりとか、洗濯物畳んでたりとかなんかしながらね、こう暗いお部屋にいるうちにやっぱだんだん眠くなってきちゃって、でそこからまた戻ってきてリビングで残った家事を少ししつつとかってなると、もうこれ以上なんか夜更かしをしちゃうと次の日起きられないみたいな時間になっちゃうから、ほら映画ってだいたいね2時間とかそれ以上のものとかも結構あったりするじゃないですか。そうすると夜におしって言ってやっぱりこう気合を入れて2時間ここからじっくり映画を見るぞみたいなことがやりたいのにできなくてですね、途中で眠くなっちゃったりとかも、だからそう一人で夜映画を楽しむみたいなことはもうほとんど今はできなくて、テレビをちょっとかけたりとか1時間ぐらいなんか好きなものちょっと見てとかっていうことは全然あるんですけど、映画を一本見ようっていう余裕がねないんですよ。昔はなんかやったりしてたんだけど、そうなくてとなると、そうでも映画見たいなとかってなっても、やっぱり子供たちと一緒にその日中の時間の中で土日とかで一緒に映画をお昼に見たりとかって一緒に見るっていうことになってくるので、そうするとやっぱり子供も楽しめる映画っていうことで、子供が主人公だったりとか子供がいっぱい出てくる作品だったりとか、あとは動物が出てくるものとか、そういうものを一緒に見ていることが多いかな。ストーリー的にはやっぱりちょっと心温まるお話だったり家族の話だったりとか、まあ最終的に正義は勝つぞみたいな、そういうストーリーだったりとか、あとは一緒に笑えるようなものだったりとかですかね。まあ夏はなんかちょっとお姉ちゃんの怖いもの見たさで少しホラーみたいな、ジャパニーズホラーみたいなのに挑戦したことはありましたけど、まあラジオでも話した通りみんな怖くて見られないので画面をずっと見ずにお父さんの顔だけを見続けた映画だったみたいなね話したじゃないですか。まあそんな感じで一応ちょっとホラーも挑戦したりとかはしたんだけれども、なかなかね難しいので、そういうさっき言ったようななんか平和なお話を見ていることの方が多いかなって思います。そうだな、あとはそうドラマ好きなんですよ、うちみんな子供たちも見たりとかして、でドラマとして最初見ていた作品として東京 MER っていう作品があって、それはもう本当にこう人の命を救っていくようなお医者さんたちのお話なんですが、それが大好きで日本のねあのドラマなんですが、それをずっと見ていて、でそれがみんなが好きだから映画化されたっていう時に映画館にも見に行きましたし、お家で見られるようにこう配信とかが始まった後もお家で見てたりとか、そういう作品はちょっとドキドキハラハラじゃないですけれどもね、なんかハッピーな心温まるだけじゃなくてこう結構スリルもあったりとかして、大丈夫かな助かるかなみたいなドキドキをしながらみんなで見るっていうのはすごく楽しかったです。で最後にねやっぱりこう感動が待ってたりするとすごい またママ泣いてるのみたいな感じでそうそうあのティッシュをもらいつつ見るみたいな、そういう映画は結構楽しんでたりしますね。そうあとはねそう可愛かったんですけど、うちの下の子は7歳なんですね、小学校1年生で、そう私は家事をしたりしてちょっとバタバタして一緒にちゃんと見られなかったんだけど、ドラえもんの映画を初めて 見てみるっていうことで、リビングで私は何か片付け物をしながら、息子が一人でドラえもんの映画を見ていて、そしたら、そう、今まで映画を見て感動して泣くとかっていうことがまだ小さいからわからないからなかったんですけど、そう、この前初めてドラえもんの映画を見て、最後の方のクライマックスのシーンで、ママママって言ってこっちを振り返ったら涙をいっぱい溜めてて、なんか僕感動しちゃって涙が出てきちゃったって言ってね、泣いてて、あら、なんて可愛いんだろうと思って、初めてそういう作品を見て感動して涙を流すっていうのを、そう、経験して、本人もちょっとびっくりしているようなところもあって、でもね、ドラえもんの映画とかもすごい感動するようなお話がいっぱいあるじゃないですか。だからもうそういうことが分かるようになって、ストーリーも自分で理解できるようになって、感動するんだなと思って、可愛いなと思って、今度は母がティッシュを届けてあげてみたいなね、ことがあったんですが、でも本当にいいですよね。お話からこうやっぱりいろんなことを考えさせられたりとか、子供たちは子供たちなりにいろんなこうね、人と人とのこうやり取りを見ながらいろんなことを学んだり、楽しむだけじゃなくてね、してるんだろうなーなんて思いながら、なのでしばらくはまだまだ私も家族で見る映画を楽しもうかなと思っています。でもダブルボギーさん、本当にゆっくり一人で楽しむ映画っていうその時間もね、とってもとっても素敵だと思うので、ぜひ秋の夜長楽しんでくださいね。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームアンダンテさん、ももさんこんばんは。スポーツの秋からこの時期は子供の運動会シーズンです。今年ももうすぐ運動会があるんですが、過去の運動会も笑いあり涙あり、毎年ドラマがあります。息子が小学1年生の時の話。足の速さでは自信のあった子なので、運動会で走るのは余裕だろうと思って参加したパン食い競争、案の定トップ独走して最後のパンコーナーにたどり着いたら、先生が気を利かせてアンパン、ジャムパン、クリームパンなど種類を変えてぶら下げていて、息子はどの味にしようか悩んでしまい、結局他の子たちに追いつかれてビリになるという、かっこ笑う。足の速さは負けないけれど、食いしん坊に負けたという笑い話が残ってしまいました。今年はどんなドラマが見られるのか楽しみです。アンダンテさん、お便りありがとうございます。なんて可愛いエピソードでしょう。足が速いお子さんなので、うわーっと最初のところはトップで駆け抜けてきて、最後のパンが並んでいるところでパン食い競争ですかね、パンをカプッとして、それを最後のゴールまで持ってかなきゃいけないんですよね、きっとね。そこで先生、パンの種類を変えてくれていた、とても先生の愛情が感じられる場面でもあり、でも小さな子たちにとってパンの種類が違っていたら、それは一通り見たくなりますよね。何パンにしよう、いや、こっちのパンのが僕好きかも、あ、このパンもいいかな、なんて、そこで絶対みんなの足が止まったと思います。それで気づいたらビリになってたって、なんかすっごく可愛いなって思いますし、なんか私は息子さんと気が合いそうだなって思いました。パン屋さんとかね、悩みますよね、美味しそうなパンが並んでるとね、何にしようかなって。可愛いですね。もうでもずっと語り継がれる笑い話になりますね、これはね。運動会はね、本当にドラマがありますよね。感動もしますし、親として微笑ましいような場面もいっぱいありますし、幼稚園とかとなると、もう本当に更新してくるだけで、わ、みんなちゃんと並んで歩いてる。で、幼稚園も年長さんとかになると、何かこう簡単な楽器とかを持ちながらちょっと更新しつつ、楽器の演奏もあったりとかして、すごい、ちゃんと音楽に合わせて演奏しながら歩いてきてるよみんな、みたいな。我が子と限らず、そんな小さな子たちの姿のね、こう成長を感じてすごく感動したりとか、で、また幼稚園のお遊戯は可愛くて、もう反対向いてても右手左手逆でも音楽に合わせてこう一生懸命動いてる姿がもう本当に可愛いな可愛いなと思いながら、幼稚園の運動会はそんな楽しみ方もあったり、で、これが小学校になると またお遊戯のレベルもぐんと上がって、振り付けも難しくなってたり、こんなことできるんだみたいな踊りが入っていたりとかして、わーすごいな、かっこいいなとか、かわいいなとか、そんな感情になりまして、まあ、いろんなね学年のお子さんとかを見ていてもそんな感じで、で6年生になると組体操なんですよね。今も変わらず、私たちの時もそうでしたが、6年生は組体操をやっていたりして、そう、ただ私の時代はなんか組体操ってピーって先生が笛を吹くと、それに合わせてタタタタッと移動して次の形になり、またピーッと笛に合わせて今度はこういう体型に変わってとかって、なんか音楽がなかったように覚えているんですけれども、まあ場所によってとか、その地域によってとかもね、あるのかもしれないですが、私の記憶では特に音楽に合わせてってやった記憶がないんですが、そう、今の子供たちの運動会を見に行って、まだうちの子供たちは6年生になってないんですが、その運動会でね、上級生の演技とかを見る中で、6年生の組体操がね、音楽に合わせてやっていたんですよ。で、それまた、組体操は組体操だから踊りではないんです。一個一個、私たちのよく見てきたような、なんかこうピラミッドみたいに塔になっていたり、二人ずつで組み合って何かの形を作っていたりとか、そういうものなんですけど、壮大な、すごく素敵な音楽に合わせて、その組体操をしていると、もうなんかすごい感動的で、なんでしょう、もちろんその演技が上手だからっていうのはもちろんなんだけど、そこにこう音楽が加わると、なんか相乗効果で、なんか6年生素晴らしい、小学校の最後の姿としてこんなすごいことができるんだって、なんかそれぞれのこう6年生のここまで歩んできたこうものを勝手に想像して、我が子じゃないし、どんなね、こう人生をこの6年間歩んできたかなんて何も知らないのに、でもなんかその音楽と合わせて演技してる姿を見て、きっとたくさんの練習してきたんだろうなとか、1年生から6年生になるまできっといろんなことを学んで、いろんなお友達同士の関わりの中からいろんなことをこう経験しながら成長して、今のこの姿があるんだろうなーなんて、そう、1年生の子供の演技を見た後とかにそういうものを見ると、なんかすごく感動してしまって、そうなんでしょう。だからもう、我が子は出てないのにちょっとうるうるしてしまったりとかってして、なんかそんな、そう、ドラマがあるんですよね。で、また最後のリレーとなると、もうみんな5、6年生はかっこいいので、足もね、速くなって本当にリレーという感じで、みんな戦ってたりするのを見ると、いや、いいな、素敵だな、頑張れっていう感じでね、盛り上がるんです。だから本当に運動会には感動がいっぱいあって、ねえ、楽しいなーって思います。うちの学校ももうすぐなので10月にあるんですけどね、すごく今から楽しみにしています。アンダンテさん、運動会楽しんでくださいね。そしていっぱいいっぱいお子さんたちを応援してあげてください。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション、聴いてください。
Thank you.
藤谷桃でディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃ママのワンポイントレシピ。主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。お便りをいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム、栗もなかさん。ももさん、こんばんは。秋といえば食欲の秋、そして我が家は炊き込みご飯の秋ということで、今日はももさんにもぜひ作っていただきたく、ももママのワンポイントレシピのコーナーにお便りします。うちはいろいろな味の炊き込みご飯を作るのですが、秋はやっぱり炊き込みご飯が美味しく感じられます。栗ご飯にしたり、キノコをたくさん入れたり、旬のものを使って作るとやっぱり美味しいですよね。その中でも今日は生姜香るサンマの炊き込みご飯をご紹介します。まずサンマの頭と尻尾、腹綿をしっかり取って、塩を振りフライパンで軽く焼いて焦げ目をつけます。炊飯器にご飯とだし汁を入れて、そこに刻んだ生姜と先ほど軽く焼いておいたサンマを乗せて炊飯器のスイッチオン。ご飯が炊けたらサンマだけを取り出して、骨を取ってから炊飯器に戻して、サンマの身を軽くほぐしながらご飯と混ぜます。最後にお好みで万能ネギを散らせば、見た目も味も最高な秋らしいサンマの炊き込みご飯の完成です。いかがですか？想像するだけで美味しそうでしょう。ぜひ簡単なので作ってみてくださいね。栗もなかさん、お便りありがとうございます。栗もなかというラジオネームだけでもなんだか秋らしくて美味しそうだなと思ってしまいますが、ちょっとこの炊き込みご飯なんですか、ものすごい美味しそうじゃないですか。もう一回読み上げていいですか？生姜香るサンマの炊き込みご飯。はあ、もうこの名前を聞いただけでもう今すぐ食べたくなっちゃう、こんな夜遅くなのにですよね。やだ、美味しそう。サンマって私は本当にただ焼いてしか食べたことほとんどないので、そうか、炊き込みご飯に入れるっていうこともできるんですね。でも今この作り方をご紹介したらそんなに難しくないなぁと思いましたよね。でもこの一手間だなぁと思ったのは、その頭と尻尾と腹綿を取った後に先に一度フライパンで焼いて焦げ目をつけるっていうのが、これがあるかないかで、きっとね、そのまんま炊飯器に入れてご飯と一緒に炊けば火は通るわけだから、焼かなくても作ることはできると思うんですが、でもやっぱり最初にちょっとこうこんがりと焼いた香ばしさみたいな香りがね、絶対に違ってくると思うので、いや美味しそうですね。でその状態で焼いたものをね乗せて炊いて、でその後に骨を取り出さないと、こうご飯を食べるときにやっぱり食べづらいので、骨を全部取ってからまた炊飯器に戻して ね、きっとこの身をほぐすのももう細かくほぐしちゃったらもったいないから、ゴロゴロっとこうサンマの塊が残るような感じで大きめにほぐしてご飯と混ぜたら美味しそうですね。生姜も香るんですもんね。いやー最高、食べたいなーいやいや、炊き込みご飯は私も時々作ります。炊き込みご飯はやっぱりね、子供たちも好きです。白いご飯ももちろん好きで美味しく食べますけれども、炊き込みご飯になるとやっぱり特別みたいで、だからそう、炊き込みご飯の日はうちはあのご飯茶碗は基本使わないで、炊き込みご飯の日はちょっと大きめなあの小鉢みたいな和皿のね、そこにこうたくさんドカッと乗せて出してあげるとみんな喜んで、小さな子供のねご飯茶碗って小さいんですよ。すぐ空っぽになっちゃうから、そんな小さなお茶碗じゃ何回もおかわり行かなきゃいけなくなっちゃうから、炊き込みご飯の日は少し大きめの小さな丼じゃないですけど、そのぐらいのサイズのとこにご飯いっぱいよそってあげるとみんなペロリと食べます。美味しいですよね。お魚で炊き込みご飯っていうのは私はまだ作ったことがなくて、どちらかというとそう、まあ季節関係なく作るんですけど、やっぱり鶏肉と油揚げと人参ととか、こんにゃくとかを小さく切って入れる時もありますかね。あともちろんキノコもあればキノコも入れたり、そういうもう定番の炊き込みご飯を作ることが多いんですけれども、まあ、せっかく秋ですからね、美味しいサンマを入れて作るのをぜひやってみたいと思います。その他にも栗ご飯とかね、キノコって書いてありましたけど、旬の食材を入れて作る炊き込みご飯は最高に贅沢ですもんね。栗もなかさんありがとうございます。ぜひ皆さんもお家で作ってみてくださいね。お便りありがとうございます。以上、ももママのワンポイントレシピでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム弥生姫さん、ももさんこんばんは。秋らしくなりましたね。暑さが和らいでほっとしますね。エアコンを消して寝られることがすごく嬉しく感じています。最近の私の寝る前のルーティーンなんですが、ベッドに入って20分くらい読書をしてそのまま眠りにつきます。今までは寝るギリギリまでパソコンをしたり、スマホを見たり、テレビを見たりして、その直後に寝るということが多かったのですが、なんか秋になったからか読書がしたくなって、その流れで寝ついたらすごく快適に眠りにつけることがわかりました。まさしく読書の秋からの睡眠の秋まで手に入れちゃった感じですか、これ。でも本当に涼しくなって気持ちよく朝まで眠れるって嬉しいですね。しばらく続けてみようと思います。弥生姫さん、お便りありがとうございます。気持ちわかります。やっぱりこうエアコンで温度を調整しながら寝るよりも、何もそういうことをせずに自然の温度で眠れる秋っていいですよね。心地いいですよね。何なんでしょうね。もちろんエアコンで部屋の温度は下げることができるから夏でも快適に寝られているような気がするんですが、やっぱりなんか違っていて、エアコンを消して朝まで寝られるってほっとしますよね。で、気づいたらもう朝になってたみたいに、夏だと何度も目を覚ましてたのにみたいに感じることが毎年秋はあります。睡眠の秋っていう言葉もありますもんね。ゆっくり眠れる季節ってありがたいなーって思います。この読書からの流れで眠りにつくっていうのもね、すごくいいですよね。やっぱりそのなんだろう、スマホもそうだしテレビもそうだと思うんですけど、画面をパソコンとかもねそうだと思うんですけど、どうしてもギリギリまで何かこうしてたりとかで仕事をしてたり、なんかこう探し物をしてたりとかね、情報収集したりとか、どうしても画面と触れ合ってる時間ってね、日常の中で長いと思いますが、寝るギリギリまでそのこうライトを浴びてるのはやっぱり脳にとっても良くないって昔から言われていますもんね。早めにそういうものをオフして、うちもね、そうだから子供たちもやっぱりね、今みんな子供たちもタブレットがあったりとか、学校で使うものなのでしょうがないんですが、授業のものもね全部タブレットでとかっていう時代なので仕方がないと思いつつも、 はい、もうデジタルオフしますっていうのを寝る少し前に私はみんなに声掛けをしていて、テレビも切ります、もちろんスマホとかそういうのも見ません、タブレットもつけませんみたいな時間をね、やっぱりある程度で、部屋のライトもちょっとずつ寝る時間に近づいてくると少し落としてあげて、眠るようにちょっとずつ、まあ本当にちょっとのことかもしれないですけど、なんか目も疲れないように頭の中も少しずつ休めるようにみたいな感じで、デジタルオフですっていう風にやっている時もあります。そうやって自然と眠れるといいなって思っていますが、ただただでも私もなかなかそれがこう実現できてない時もあったりして、やっぱりギリギリまで気になってスマホで SNS をちょっとチェックしてから慌てて、ああもうこんな時間待てなきゃ寝なきゃみたいな感じで寝てしまったりとかね、そういうルーティンができると本当いいですよね。寝る前にちょっと本を読んだり、デジタル以外のことをしたりね、音楽を聴いたりとか、そういう時間を過ごしてからゆっくり眠りにつくなんて、うわなんか理想だなって思います。日々ドタバタな生活から本当にちょっとでもね、なんかそうイメージする理想では、電気をちょっと暗くして静かに音楽をかけて、心地いい感じのねクラシックでもいいですし、ジャズでもいいですし、眠りにこうつながるような心地よい音楽をかけながら、温かい飲み物でも飲んで、少しこうページをめくりながら本を読んで、さあそろそろ眠りにつこうかなみたいな、理想だなと思うけど、すっごい今の私から遠い感じがしてでもね、なんかそんな風に過ごしながら寝るみたいなルーティンをね頑張って作れたら本当にいいですよね。でやろうと思えばできないことじゃないからなと思って、パタパタパタパタ走り回りながら寝室に行く私の生活をなんかちょっと改めたいなって、せっかく秋ですしね、秋の夜長ですから、ちょっと過ごし方を変えてみたいなって改めてちょっとお便りを読んでいてね思いました。皆さんも素敵な睡眠につながるような寝る前のひとときを楽しんでください。弥生姫さん、お便りありがとうございます。また送ってください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問でも相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow 聴いてください。 藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。先ほどね、こう寝る前の心地よいひとときを過ごして睡眠に入るのっていいねみたいなお話をしましたけれども、これラジオもでもある意味いいですよね。夜のラジオって穏やかなこうお話をしている番組も多かったり、そういった曲をかけてくれるような、ね、番組もあったりすると思うので、ラジオは音だけですから静かにかけていたら目も疲れないし、そう、それを聞きながらなんかいつの間にか眠くなっちゃったな、寝ようみたいな感じで眠れるのっていいなって思います。桃花はどうでしょうか。穏やかに聞いていただける時もあれば、結構私がヒャヒャヒャヒャ話してる瞬間もあったりするから、眠る前の番組としてはなんかね、初期の頃は桃花は眠くなるなんて言われてたんですけど、結構最近私がペチャペチャペチャペチャ元気に喋ってたりするのでわかりませんが、なんかね、そんな風に音量ちょっと下げ目にしていただいて、眠る前にかけていただいて、いつの間にか寝てたみたいな番組になれたら、それはそれでなんかすごく皆さんのお役に立てている気がして幸せだなと思います。お好きなタイミングでぜひバックナンバーでね、聞くときは好きな時間にかけられるので、桃花も活用していただけたら嬉しいかなと思います。秋の夜長のお供にぜひともよろしくお願いします。桃花では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは 日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララ、サラーマー。この番組は、畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。